タクシーは楽ちんですね、本当に。いやタクシーは楽ちんですよ、本当にね。この前ね、ブログに書きましたけど、広島県の世羅郡、世羅町、世羅町っていうところに行ったんですよ。せにらでせらですよ。いやで、バスが出てるんですけど、ちょっと僕出張荷物大きいのと、あと2時間に1本ぐらいしかなくてですね、でバスで行こうと思ったらもう2時間前に行っとかないかんわけですよ、ね、でこれはバスで行くとなると、しんどいし、2時間前に着いてもうてなんかメルマガとか書く時間なくなるなと思ってね。で新尾道、新幹線の新尾道駅で降りて、そこからタクシーを使ったわけです。でその金額が9000円ぐらいだったんですけど、これって高いと思います、安いと思いますみたいなねことをブログに書きましたら、いろんなご意見が寄せられましたんで、それを今回ですねちょっと紐解いていってね、ある発見をしましたんで、そんなお話をさせていただく予定だったんですけども、やっぱりやりましょうその話をね。ということで今週も行っちゃいましょう。
一円和彦の日本の会話。
こんにちは、円一こと一円和彦です。日本の生え際、今回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えします。はい、ということでね、年末バージョンでしたね。なんかクリスマスっぽいでしょ今のね。いやーでね、タクシーは楽ですね。ただね、走り出してからメーター切り忘れてることに気づいた時、言おうかどうか迷いますよね、本当ね。このまま乗っといたらちょっと安になるんちゃうかとかね。でもひょっとしてこのまま到着するまでメーター入れるの忘れてたら、この運転手さんどうやって検査するのかなとかね、会社にはどういうのかなとかね、非常に気になって、メタみたいなね。あとなんか前の人が乗った支払った2000円とかが肘置きんとこのお皿に残ってる時ね。これなんかこそっと取ったろうかなとかね。いやそんなねタクシーですけれどもね、本当にタクシーっていうのは何なんですかね。いやこの前乗ったねタクシーもこの前怖かったんですよね。結構高齢のドライバーさんでね、もうカーブのたびに中央線はみ出すというね、マジでかよみたいな、運転変わりましょうかみたいなね。でしかも結構山道を走ってたんですけど、上りに差し掛かるとですね、時速30キロぐらいまでなんかね、って遅くなってね。でもうなんか後ろからパチパチパチパッシングされてるわけですよ。もうはい、どけみたいなね。で山道なんで途中東半車線ですか、遅い車こっちみたいなねあるんですけど、タクシードライバーのプライドなんでしょうね、俺はそっちなんか行かねえとね。で後ろもなんか結構渋滞になってましてね、なんか俺が一番気使うわみたいなね、ちょっともう降りた後後ろの人謝らななんて思いながらね。そんなタクシーでございますけれどもね。でこの前ね、そのバスが2時間に1本しかないと、行くなら重い荷物持って、多分2時間に1本なんで、あれですよ、通勤通学時間にバス走ってるわけですよ。で多分それ乗ったらまたいつものあのワンマン列車のようにたくさんのハイスクールスチューデントと僕みたいなね、そういうなんか残念な状況になるんじゃないかなと思ってですね、僕はタクシー乗ってるわけですけれども、これっていうのはね、何でしょうね、体力と、仕事時間を、9000円で買いましたみたいな、僕からするとそういうノリなわけですよ。ただいろんなね価値観を持ってる人は当然いるわけで、その9000円あったらうな重食えれないかと。うな重とエビスビール飲めるです、お前それ、みたいなね。女やったらお前バス我慢して乗ってやなと。その日の晩にうまいもん食ったらええねんと。 もあるでしょうね。うん、それとかもうそもそもそのお金がもう工面できねえからと、バス乗るしかねえんだよ俺はバカ野郎みたいなね、この金持ちぶりやがってボケみたいなね、そんなことは来なかったですけど、まあ思う人もいるでしょうし、うん、そんなのあれだと信用の道かタクシーじゃなくて新大阪からヘリで行きゃいいんだよみたいなねっていう人もいるかもわかんない。うん、だからまあまあいろんな豪華時間があると思うんですけど、ただまあブログにも書いたのはそのビジネスとしてねお金を使う時っていうのは、それっていうのはね、あの投資なのかただのまあ消費なのかねっていうのを見極めないとビジネス自体がしんどくなりますよみたいなね、お話をさせていただいたわけですよ。でまあその中にね、まあ、過去自分もそうだったんでよくわかるんですみたいなのを書いてね、それをちょっと詳しく聞かせろと、お前の残念な話を聞きたいんだと、ね、いうお声がですね、まあ、全国から一通寄せられましたんでね、そんなお話をね、まあ、ちょっとしようかなと。
一円かずりこの日本の入りは、
まあ、昔はね僕ね何でも自分でやりたがりマンだった、リーマンではないなやりたがり成人だったわけですよ。まあもちろんあれですよ、ビジネス始めたところでお金がそんななかったと、余裕がないっていうのはもちろんあるんですよ、うん、だけれどもなんか結局何でもかんでも自分でやっちゃえみたいなねことしてましてね、例えば何でしょうね、ホームページを作るとかチラシを作るとかね、まあ居酒屋やってる時ですかね一番最初ね。でなんかホームページなんていうのが最近できるらしいみたいなね、まあ、インターネットが出てきた頃ですよ。でまあホームページの、まあ、勉強を一生懸命してですね、でホームページビルダーがどうのとかですねやってたわけですよ。でどうなったかというとね、ちょうどねこの年末にかけてのなんかお店の案内をするためにホームページとチラシとダイレクトメールあったらいいよねみたいなね、でよしじゃあホームページだってやってるうちに年が明けるとあれみたいなね。でチラシなんかも忘年会新年会向けのチラシを一生懸命ねなんかコピーライティングとか勉強してね作ってるうちに年が明けるとするとどうなるかというと、ね、もうそのチラシ使えないわけですよ。俺は何をしてたんだと、ね、でもねまあ自己弁護しながらとはいえまあこういうスキルは一生もんだからと、まあ歓送迎会のシーズンに役に立つはずだと言って、まあ、歓送迎会のシーズンにもちろんお店の段取りとかね、そういうあの宴会のメニュー作りとかですね、もうありながらアルバイトの採用とかシフトを作ったりとか資金繰りとかね、なんか仕入れのなんか計算とかですね、まあ、いろいろしてるとゴールデンウィークやでもみたいなねだから結局ねなんか自分でやろうやろうと思っているうちにその気を逃すということがね、まあ、ほぼ 100% だったわけですよ。だからねもう今でもそうですよ、これ自分でやっちゃおうと思ったら大体ねタイミング外すんですよね、うん、っていうのも、まあ、うちの会社は11月末決算なんで、だから11月ぐらいにDVD の販売をしようということになったわけですよ。で DVD を作ろうなんて言ってですね、まあ撮影は先に済ませて、で販売ページをどう作ろうなんてね、まあいつもはもう他に頼むんですよ。でもなんかどうしようどうしようどうしよう、自分でまあやるかと、今からその DVD の内容の説明をしたりとか、どういう方がお客さん層になってどういう目次でどういうふうに書けば売れるかなとか、ね、申し込みフォームはこう作って、まあ、申し込みフォームから入力があったのはここにメールを飛ばしてとかっていうのを人に伝達するのがもうめんどくさくなってですねもう自分でやっちゃえと思ったらこのざまですよどこにも売ってない DVD でしかもね DVD にまあもう11月末にね販売すると決めて撮った DVD なんで、一部もうねネタが陳腐化してる部分があってですね、撮り直しですよまた DVD 勘弁してくれみたいなね、もうやっぱり自分でやるとろくなことがないなとね、もうだから 何でしょうね、あのお金の面とかあの手が空くとかね、うん、よく言われるのはその何でしょうね、時間をお金で買うか、何でしたっけ、時間をお金で買うかお金で時間を買うか一緒やな時間をお金に変えるかお金で時間を買うか、あそうそうそうそうそう、時間っていうのはもう全員等しく24時間しかないんだから一番貴重な資源ですと、だからお金を出してでも自分の時間を確保して自分のやるべきことをやらねばならんのですと、まあよく言われるじゃないですか。まあまあこれはごもっともなんですけど、あとはね僕思うのはあのお金を使って外部にこうお願いする、つまりまあ自分の時間を買うとですね、なんか強制力が働くわけですよ。まあ、要はあのホームページにしたってチラシにしたって、まあ、外部の人にじゃあこの時期までにこれをやりたいのでこういうことをやっていきます、それをお願いしますっていうと、まあ、先方は先方でもうあの決められた期日まで納品しないとダメだという責任感を持ってしてですね、じゃあこの日までにこれをいただけますか、こういうことをいただけますか、こういう情報をいただけますかと、でこの日ぐらいにこうでこうでってもうなんか勝手にスケジュール決まるじゃないですか。これですよ。これがね、僕はね、投資の最もね、有効な、自分でやらないというので、一番得られるメリットかなと思ったりするわけなんですよ。ね、やっぱね、自分でやろうとするとね、まあ、ええか、みたいなね。特に僕みたいなタイプというと、あれですけど、こう、なんか、焦らず生きてる人というかですね、やらしい話すると、やらんでも、ご飯はまあ食べれるしねみたいなねことになってるとね、まあええかみたいになるわけですよ。だからね、こう外部のスタッフや外部の何かにお金を投じて、自分の時間を確保するというのと、何かこう強制力を働かせるというのは、まあ僕はね、経営者にとってはね、もう絶対必要なことなんじゃないかなと思ったわけでございます。
一円勝彦の日本の生え際。
でもってですね、何がですかまあまあまあ、さっきね、強制力を働かすなんていうのはありましたけど、外部にね投資をして、まあこの前のタクシーなんかもね、あれですよ、何の強制力をじゃあタクシーに9000払うと生まれるかというと、いやタクシーに9000払って乗ってんだからちゃんとそれ以外の時間やらなきゃねみたいなねというなんか自分へのプレッシャーになるわけですよ、ね、俺は偉いからタクシーに乗って当たり前だではなくて、タクシー乗っちったよと、これはちょっとやんなきゃないなってなるから強制力ということ、まあこれもそういうね意味での投資だから、よく体が疲れたら公園に差し触るとかですね、なんかメルマガが書けなくなるとかですね、だそういうなんか投資のイメージを持たれがちなんですけど、違うんですよね、その乗っちゃったからやんなきゃみたいなね、こっち側の方がね僕は大きいかなと思うんですね。であと、まあそのまあ、ブログにも書きましたけど、そのビジネスっていうのは、まあ、要は投資活動なわけですよ、ね、人に投資をして、まあ、その人がちゃんと利益を上げてもらえるようにするとか、あとは情報に投資をして自分の見地を深めたり新しいアイデアを創造したりだとかという、まあ、この活動なんですけど、あれですね、やっぱまあその消費者の感覚のまま経営者やっちゃうと、これがねできなくなる人が多いなと思うわけですよ。だから例えば何でしょうね、まあコンサルティングのサービスを利用してくださるクライアントさんは抜群かなと、なんか別に僕は正当化するわけじゃないですけど、そのまあ人を、まあ、コンサルタント外部の脳みそを使って、まあ自分とこのなんかヒントを得ようとか、あとまあやんなきゃかっこ悪いから強制力を働かせようとかっていう活動じゃないですか。でも多くの人はなんかコンサルタントなんて単なるアドバイスくれるだけでね、そんな金払ってられるかっていう人もいるわけですよ、ね、まあ、別にそういう人を否定するわけじゃないですけども、まあ僕から見るとですね、消費者の感覚で商売やっちゃってるなと思うわけですよ。でまあ、そういう方もねたくさん 見ますよ僕もね、で見てる中で共通してるのは何かというとですね、まあ、頑張って売り上げ上げて利益作ります。じゃあその利益をどうしてるか、まあ、経営者としてちょっと僕は僕の見地ですよ、残念だなと思うのは貯金する人です、ね、金置いとくわけですよ。でまあ分からんでもないですよ、何かあった時とかね、老後資金とかですね、分からんでもないんですけど、ビジネスっていうのはこうお金ぐるぐるぐる回していく活動なので、止めちゃうと止まるわけですよ。まあ適度なね、そのなんていう備えっていうのはいりますよ。でもなんかガンガン金貯めるんだみたいなね人いますけど、いやそれやったら入ってくるお金逆に減りますよみたいなね。あとはまああのあれですよ、時計とかカバン買う人車とかまあでもそういう人の口癖は自己投資だとね、自分へのご褒美だとじゃあそれが金を生むならいいですよ。でも金を生まないものに使っちゃうっていうのは、まあこれも投資じゃないですよね。まあ浪費ですよ、これね。まあ、僕も人のこと言えないんでね、浪費癖のある男ですから。まあだから一番身近にね、まあ奥さんがファイナンシャルプランナーですからね、おいと、そんなもの買って何すんねんと、また事業投資とかいう言い訳でそんなもの買おうとしてるやろみたいなねって言われて、はと気づいてね。ですよねとっていうのがまあよくあるんですけど、うちもね、なのでまあ何の話してましたこれ
の日本の生え際投資
のマインドっていうのは、まあそうですね、一般消費者の立場では投資マインドって、まあ、あんまりいらないかなと思うわけですよ。ただまあなんか老後のどうのこうのでね、100年生きる世の中になってきたんで、老後の資金っていうのはいるから投資で蓄えを作っていきましょうという、まあこれぐらいですよね一般消費者はね。でもビジネスパーソンというか経営者はね、経営者の投資っていうのはそういう将来の安定のために投資をするのではなくて、来年の売上を作るために今投資するみたいなね、5年後の売上のために投資をしておくと。だから投資売上、投資売上、投資売上ね、これがぐるぐるぐるぐる回っていくのが僕は商売かなと思ってますね。ですんで利益が出ました、それをどう使おうかっていう時にちょっと貯金しとこうかなと、ね、思われる方、それから欲しかったカバンを買うぞと思ってる方、もう一回ちょっと考え直していきましょう。来年の売上を作るために今何にお金を使うべきなのかっていうのはね、これは会社のお財布からの投資で、まあ債券だ、不動産だ、金だね、まあ老後のこう蓄えを作るためには個人のお財布からの投資と、これをねきっちりと分けて考えられると、まあ売上がなくなるとか減るとかねっていうことも、まあ、僕は減るんじゃないかなと思いながら、まあいろいろ毎日ねコンサルティング等をさせていただいているというわけでございます。なのでビジネスというのはですね、目先の売上を上げるという活動ではなくて、売上を上げるための投資活動全般のことを言うんですよというお話でした。ということで日本の生え際、次回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。お相手は道枝克彦でした。ではまた木曜日。